コリン。
さあ、まあ、こんにちは。
はい、こんにちは。
はい、ちょっとね、先ほど20度ぐらいかなっていうお話が宮本さんからあったんですけれども、ちょっと外出てみるとですね、体感温度はもうちょっと低いかもしれません。
うん、
今ちょっと風が出てきまして、ちょっとそれもよりね、少し肌寒さを感じさせるお天気になってきました。まだ雨はね、降ってないんですけれども、ちょっと空は白くて雲に覆われている、そんな日曜日の午前になりました。
はい、
今日はですね、母の日というお話もありましたが、調布親子祭り、そして調布市児童少年青少年フェスティバルが同時開催ということで、今私は調布市役所の前庭にやってまいりました。
はい、
お話を副事務局長、調布親子祭りの副事務局長の西村さんにお話を伺いながら進めたいと思います。西村さん、よろしくお願いします。
こんにちは、西村です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
毎年ね、この、調布市児童青少年フェスティバルとの同時開催をしながらということで、第29回を迎えられたということなんですが、今年のテーマは、スマイル、ハッピー、ジョインというね、とってもハッピーになるような、とても楽しそうなテーマを掲げられての親子祭りなんですが、改めてどんなお祭りなのか、また今回のスマイル、ハッピー、ジョインのテーマについてなども少しお話伺えますか？
はい、ですね、調布親子祭りは、調布の中で、大人とか子供とか、若い人たち、それからハンディキャップを持った人たち、そういう人たちが一日楽しく遊べるお祭りを自分たちの手で作ろうということで、29年前に始まったお祭りなんですね。で、スマイル、ハッピー、ジョインというのは、子供実行委員会というのがありまして、この子ども実行委員会というのはとても親子祭りの中で重要なところで、子どもたちがただお客さんとして来て遊ぶだけじゃなくて、自分たちもお祭りを作る主体になろうという、ことが あるんですけれども、その実行委員会の子どもたちが考えたのがスマイル、ハッピー、ジョインなんですね。で、ジョインというのは要するにつながろうということで、みんなここに来た人たちはつながりましょうということで、タッチするジョインのポーズというのがあるんですね。
ハイタッチみたいな形でジョインって言いながらハイタッチするような感じですかね。
そうですね、片手で、ハイタッチをして、そして右足をちょっと可愛く上げるというのがポイントです。
そうなんですね。本当に子どもたちがお客さんじゃなくて自分たちが作る側としてこの親子祭り作っているというのがポイントなんですよね。ということで、その子どもたちも参加して作っている親子祭り、本当にたくさんの見どころあります。ちょっとこの10分間ではね、お伝えできしきれないぐらいあるんですけれども、西村さんにもお伺いしながら、ちょっと見どころをご紹介していきたいと思います。で、まずね、こちらの前庭に来ていただいたら一番盛り上がっているところ、皆さん人が集まっているところがステージかと思うんですけれども、調布市役所前庭のモニュメントの、正面から向かって左側のあたり、階段の下のあたりにね、ステージということで、イベントをやっているんですが、ちょうど先ほどまではけん玉のステージ、本当にね、もうセミプロかというふうに思われるような方たちがけん玉のステージをね、披露してくれたりですとか、その前はジャグリングなんかもありました。今日もう、終わりのね、4時まで、本当に目白押しだと思うんですけれども、このあたりステージで西村さんおすすめ見ていただきたいところありますか？お時間とともに教えていただければと思います。
はい、そうですね、11時45分からは子どもたちのダンス、K ブーストさんという団体が、ダンスをします。それから12時15分からは新体操の発表もあります。それから今年初参加なんですけれども、1時から、日体大の、ダブルダッチのサークルがなんと、ここで披露してくれるということがあります。
ということでね、今年初披露というね、初参加というグループもあるということなんですね。で、こういったダンス、先ほどお話しいただいたダンスなどのチームは、実はクスノキホールの中でも3時半まで、ステージをやってて、そちらでも参加をされてるんですよね。
そうですね、ホールの方は広いですし、照明も当たってより素敵に映るということで、今ご紹介した他にもフラダンスのキリアロハフラさんとか、マキババレーさんもホールの方で、発表してくれます。
ということで、もしね、野外ステージの方で見外ってしまったら、スノキホールの方に行くと、そちらも午後ね、見れるかもしれないですね。そして、こちらの前庭のブース、テントが張ってあって、たくさんのコーナーがあるんですが、私も先ほど見てきましたらですね、ダルちゃんの 神代寺ダルちゃんのねストラップ作りとか、小さいダルちゃんを米粒ほどのダルちゃんをお皿からお皿にお箸で移すようなゲームがあったりとか、あとはね昔懐かしいベーゴマ遊び、あと万華鏡を作るコーナーなんかもあって、本当にお子さんがね列をなしていたんですけれどもね、あと今日は母の日の手作りカーネーションとか、ゲーム以外にもワークショップというんですかね、ちょっとこう手作りで作れるようなコーナーもありましたが、その中でも西村さん、ここぞというところありました？
そうですね、どこもかしこもそれぞれ団体が自分たちで、考えたものを持ち寄ってそれぞれ工夫してテントの中でやっているので、バラエティに富んでいるし、また楽しいです。
そうですね、ちょうどね今日母の日だったのでね、先ほどの手作りカーネーションなんかも作って、お子さんからお母さんにね、一緒に来ているお母さんに渡すのなんかもいいですよね。そしてさっきね、小さなお子様が歩きながらお店のテントの方にアルバイトできるお店探してるんですけどどこですかなんていう風に言ってたんですよ。これは小さいお子さん、今日ね参加されているお子さんはアルバイトができるんですかね？
そうですね、これもちょっとここのお祭りの特徴だと思うんですけれども、やっぱり参加するだけじゃなくて何か自分もやってみたいという子どもお子さん向けに、各テントのお手伝いができるというアルバイトと称してますけれども、でお手伝いしてくれた子どもにはささやかなプレゼントがあります。
ということでね、今日来られたお子さん、自分がねもともと子ども実行委員ではなくて今日この親子祭りに来たという方でもお子さんでも、今日ね鳥のマークのがついているお店に、行っていただきますとアルバイトができるということです。こちらも要チェックですね。本当に見て来て参加して楽しめるお祭りになっています。そして親子祭りといえばという代名詞にもなっていると思います、お化け屋敷、ね、毎年行列になって参加できなかった、入れなかったっていう方もいらっしゃるコーナーかと思うんですが、今年はどのようにしたら入れるんでしょうか？
はい、ですね、子ども実行委員会のテントで、コージーハウスというところがあるんですけれども、そこに行って、抽選券が当たると入場できるんですね。本当は皆さんに見ていただきたいんですけれども、ちょっとなかなかいつも並んでしまったりするので、申し訳ないんですけど、抽選券で。で、お化け屋敷も、子ども実行委員会の子どもたちがもう半年前から考えて、お化けも手作りですし、お化けをやっているのも子どもです、
ね、そうなんです。この田作りの、ね、ホールの中でお化け屋敷1階でやっておりますが、お子さんがお化け役をやっている、かつで今回またお化け役もできる、当日参加の方もお化け役として参加できるというのが、今年あるそうで、12時から1時の会、1時から2時の会、それぞれ1時間につき2名ずつ入れるそうなんですが、こちらも受付が必要です。12時から1時の会にお化け役として参加されたい方は11時40分に受付、1時から2時の会にお化け役として入りたい方は12時40分に受付、こちらもコージーハウスで受け付けているということです。対象は小学校4年生から中学生までということですので、我こそはお化け役にという方はね、この時間にぜひ受付していただきたいと思います。また先ほど西村さんからもお話ありましたが、お化け屋敷に、ね、入りたいという、お客さんとして入りたいという方も、コージーハウスで受付、こちらは、1時45分まで受付をしているということですので、ぜひぜひこちらもね要チェックで行ってみてください。そして今日ね、母の日なんてお話もありましたが、今私たちの目の前まで列が並んでいるコーナーが似顔絵コーナーということで、もしかしてお母さんの似顔絵描いてもらってあげるなんていうのもいいですかね？
あー、どうですかね。ここの似顔絵コーナーはプロのアニメーターの本職の方が毎年お子様の顔を描くので、毎年毎年来られてるお子さんがいて、でお家にこう1年ごとにその似顔絵飾ってあるなんていう素敵なお話も聞いたりして、お母さんの似顔絵をちょっと多分並んでしまうので どうでしょうか。
そのお子さんの成長した記録をね、渡すことが逆にお母さんへのプレゼントになるのかもしれないですね。ということで、親子で並んでいただいて、お子さんの似顔絵描いていただいてね、それがお母さんへの何よりのプレゼントになるかもしれません。ということで、今日親子祭り、4時まで、調布市役所前には、そして田作りで行っています。ね、もうどんどんどんどんお昼にかけて、もっともっと盛り上がりを増してきていますね。
そうですね、これから模擬店も焼きそばとかフランチとかいろいろありますので、そちらの方もちょっと大行列になってしまうかもしれません。お早めにどうぞいらしてください。
そして最後に西村さんからぜひね、リスナーの皆さんにメッセージ、また何か、お伝えしたいことあればお願いします。
ありがとうございます。ですね、この先ほども言いましたように、このお祭りは自分たちの手で市民が作り上げているお祭りなので、実行委員そして、やりたい方、それから子ども実行に参加したい方、あと団体としてお祭りに参加したい方、大募集しておりますので、ぜひぜひ一緒にやりませんか。
ということで、この子ども実行委員会参加されたい方の連絡先などは、この後私の街角レポートのブログの方に、連絡先の番号を書かせていただきますので、ぜひチェックしてみてください。それでは今日調布親子祭り第29回になりました。午後4時までやってます。ぜひ皆さんいらっしゃってください。西村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。お天気が心配だなとは思っているんですけれども、でも屋内でのいろんな、催しもたくさんあるみたいですね。
そうですね、うん、舞台、先ほど舞台のお話もしましたけれども、和室の方ではお話祭りといって、うん、座敷のところでいろいろ手遊びしたり紙芝居見たり、はい、楽しい催しもあります。
なるほど、ね、29回ということで回を重ねるごとに仲間が増えてきているんじゃないかなと思いますが、これがどんどんどんどんね、つながっていくといいですね。
そうですね、ぜひ皆さんお仲間になりましょう。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、横にもありがとうございました。街角レポートのコーナーでした。